桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田明のおはよう市原でございますが、先週もちょっと説明しましたが、毎週あの放送時間の流れを書いたタイムシートってのがありまして、そこに、大して使いもしない、情報ってものが載ってるわけでございますが、今日は、ちょっと関心があるんで、今から100年前ですよ、1925年大正14年に NHK をぶっ壊
壊しちゃったんだ
が、ラジオ放送始めたと。
放送、
だからもうちょうど100年、ラジオ放送100年ですよ。だからまあなんかいろいろイベントとかやるのかもしれませんけども、あのね、まあ、ちょっと話ずれますけど、あのこういう漫画読んだことないですか？僕最近好きで読んでるんですけど、角栄に花束って知ってる？いや、田中角栄の自伝を漫画にしたやつなんですよ。今ね、まだ総理にはなってないんですけど、若手議員の頃なんですよ。もうね、あの新潟から東京出てきたのが始まりなんですよね。そこから、まあ、10代で自分の会社作って、
土建屋だっけ、
土建屋、それであの戦後政治家になってってやってって、でね、ちょうどあのその角栄さんがあのそういう郵政大臣かなんかやってた時にテレビ放送が
始まる、
でその時角栄さんがやったのは、もう全国一斉にテレビをスタートさせないと根付かないっていうね、やっぱり、ね、これはこの辺はあの人やっぱり先見の目あるよね、でちょっとそういう話を思い出して、だからテレビの文化を根付かしたのはあの人だし、テレビで殺されたのはあの人なのよ、ロッキード事件とかで。あの多分ね、時代考えたらテレビってのはすんごいインパクトだったと思うよ。で、まあちょっとねそういうことを思い出しましたんで、そんなお話なんかも交えつつやっていきたいんですが、今回はマスターのリクエスト曲ですね。
はい、それでは私のリクエストです。沢田研二で時の過ぎゆくままにです。どうぞ。
あなたはすっかり疲れてしまい生きてる。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今筒商店、以上の提供でお送りいたします。
片手で引いてはため息ついた。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今筒商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今筒商店。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚は甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ、
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
とまあね、あの冒頭でちょっとそういう話したんですけど、うん、あ、読んだことない、角栄に花束、
初めて聞いた。
あ、そうですか、うん、まあそれはね、漫画だから持ってるとこありますよ、うん、
まあね、
うん、でキャラクターも割とね現代っぽいファッションしてるんですけど、うん、ね、まあそれは漫画だから、うん、でもね、この読み物としては面白いです。
へ、うん、イケメンなんですか。え、イケメンなんですか。
出てくる人結構ねイケメンだったり、すごい個性が強かったりって感じで、うん、まあ昭和のそういう政治に、あの小説吉田学校って昔あったじゃない、
うんうん、
僕はあれ好きで、うん、映画も見たし、あのコミック版も持ってるんですよ、小説版も、
うんうん、
でね、あの手のもの好きな人はハマる。
なるほど、
うんうん、面白いです、うん、意外と。でこの人こんなキャラだったみたいなね、結構誇張して書いてあるんでね、
うん、
ね、確かあれだよ、昔さ、あの漫画描いてた人だよ、あの麻雀で勝負する
徹也、
徹也じゃなくて
泣きの竜
じゃない、そっちの方じゃなくて、うん、あの小泉純一郎だとか、ああいう人たちが出てきて麻雀でとかやあったじゃん、名前が出てこない、大和田秀樹さんっていう人だったと思うんだけど、うん、なんかあったじゃん、そういうヒットした漫画、いや、あのじゃあ家帰って調べてください、
はい、
あの一回は絶対読んだことある漫画、こんな無茶苦茶な漫画あるかよって感じで。
福本さん、
福本さんじゃない、大和田秀樹さん、いやそれは怪事だよ福本あ、知らない、
分かんない。
あ、そっか、マスターなら意外と読んでると思ったんだけどな、うん、あ、まあまあ好きなんで、政治好きなんで、うん、昔の政治史とか、
はいはいはい、
僕はあの今ハマって読んでます。
勉強になりそうですね。
いや、あまり勉強にならない
あのじゃあ、
あのちゃんとした歴史を知った上でエンタメとして読む。
あ、じゃあ角栄さんにスポットを当てて、
そう、そういうこと、うん、で家計さんの周りのことを描いてるんだけど、ちょっとやっぱりフィクションだから入ってるから、うん、あれを本気で信じちゃダメ
なるほど。
あの いるじゃん今でも、うん、あの司馬遼太郎先生の小説を読んで歴史を知った気になってる人たち、あれで乃木将軍とかだいぶ誤解されてるからね。司馬遼太郎 の魚への雲読んだことあるでしょ。
はない、
うんうん、あれで司馬遼太郎は乃木大将のことクソみそに書いてるからね、うん、もう乃木は愚小だ凡小だ、うん、もうこんな最低なやつはいないって書いてるわけよ。
なんかそういうふうには言われてたってのは聞いた。
あれは司馬遼太郎がそう書いたから。
あ、そうなんだ。
ただ僕は歴史オタだから、
うん、
あの時代のバックボーンってのはちゃんと調べるんですよ、うん、そうするとあの時代背景考えると乃木将軍のああいう攻撃スタイルってのはスタンダードなんですよ。
なんか相当の軍人を殺された
って言ってた。あの当時ね、うん、あの旅順攻略でああだこうだ言われるけど、うん、あの時代ああいったコンクリートで作った統治下を攻撃する方法って世界の誰もやってないんですよ。
なあ、
うん、でそれをね、戦艦から大砲を外して撃ち下ろせるところからやるとかね、
うん、
いろいろ試行錯誤して世界で初めて本格的なああいう要塞を攻略したってのが乃木希典なんですよ。だからジェネラル乃木っつったらすごいですよ、
うん、
あの東郷平八郎と並ぶくらい、
うん、
でね、あのその旅順攻略戦の後ね、いろいろまたロシアと決戦やったんですけど、乃木将軍って結構児玉源太郎に疎まれてて、
うん、
お前はあっち行けこっち行けって散々やられたらしいのよ、
うんうん、
いいように使われて、うん、でそのたんびに結果残してて、うん、だから決して僕は凡将でも愚将でもないと思ってる、うんうん、言われてるような。
だからズボンに一本の白いラインが入ってるんだって、
うんうん、
でそれをあの着てると狙われるから、
そうそうそうそうそう、
やめてくださいって言っても、ね、聞かなかったってね、
うん、だあの映画の例えばあの203コーチもそうだけど、うんうん、なんか乃木将軍ってのはあまりいい風に書かれてないのよ、
まあね、
申し訳ないけど、
うんうん、
で丹波哲郎がやった児玉源太郎はすごい有名、うんうん、なんか有能な参謀みたいな、うんうん、考えるんだけど、うんうん、当時のものを資料を俺調べてみると、うん、そうでもないんだよねやっぱりね。
なるほどね、
うん、で乃木さんって世界中に知られたカリスマなのよ。 うん、あの人はやっぱり、うん、で乃木が来るって名前だけでクロパトキンとかがビビって逃げたっつうんだから、だからねもうこれもうちょっと評価してほしいよね、
うんうん、東郷さんなんか北欧でビルになってるからね。
東郷平八郎はもう大変なもんですよ、うん、
英雄だよね向こうね。
いやあのね、これ海軍関係の例えば学校あるじゃないですか、うんうんうん、海軍兵学校みたいなとこ、うんうんうん、各世界各国に、うんうん、日本海海戦の統合ターンってのは必須科目だから。
なるほどね、うんうん、
僕もあの日本海海戦ちゃんと調べましたよ、うんうんうんうん、あれは当時としては画期的なんですよ、うん、だって敵前回答して普通ありえない、
うんうんうんうん、
ただそこを読み切ってたわけですよ、うん、グレート統合って言ったらプロレスになるけどジェネラル統合ジェネラル、あとは参謀の秋山さん、秋山実幸ですよ。まあ、NHK のドラマだともっくんがやってたけども、うん、あの NHK の魚なんかもちょっと違うんだけど、うん、あれね当時 あの戦艦の大砲の命中率とかを考えて、うん、もう滅多なことじゃ当たらないと、うんうんうん、で意表をつくという意味でも、うん、あの敵前の回答、うん、統合ターン、うんね、定時戦法ね、うんうん、あれは理にかなった戦法だと、うん、で世界中でもう古今東西さまざまな海戦が行われてきたけどたった一度のパーフェクトインだっつうんだから、 あれしかないんだよ、うん、あれに匹敵するのはトラハウルガー海戦だよ、うん、ネルソン提督、うんうんうん、もうそれしかないっつうんだもん、
うんうんうん、ねあれですよね、
うん、
師匠
え
僕らの仲間にも東郷さんがお二人いますけど、
ああいたな
東郷さん、
じゃああんまりちょっとそんな感じ
あの、ね、先日の話じゃないですけど東郷さんっていう友達がいるんですよ僕たちは、
あの全く同じ時間のね、
本名です
よ、セゴドンじゃないよ
最後じゃなくて
もうお名前も いかついんですよ、うん、兄弟なんですけど、うん、まあ、もう優しくていい人たちなんですけど、うんうん、名前だけ見るともう
まあまあ、バリバリの海軍みたいな、
あだから親御さんも当然東郷だから、うん、東郷の名字持ってる人だからもう名前がいかつ代々いかついんじゃないですかもしかしたら、う
ん、東郷ってそんなある名字じゃないよね、うん、あの西郷だったら九州の人かなって感じはするけど、
うん、
で意外といるじゃん西郷、
うん、そうだね、
うん、あの西郷照彦とか、
ね、すぐ出てくるよね、
うん、東郷は聞かないよね、
だから弟さんが戦闘機みたいな名前でお兄ちゃんは寺社仏閣みたいな名前なんですよすごいんですよ、
うんうん、まあまあ我々パジェロ君って言って
る愛車がパジェロなんで、
あそう
パジェロ君
って、うん、もうちょっと海軍らしくしてほしいけどね、うん、だからあれですよ、僕ねラゴン教室で、うん、原宿の方に月1ぐらいで行くんだけど、すぐそばに東郷神社があるんで、はい、毎回ちゃんとお参りしてます。
なるほど、
あの東郷元帥閣下のご意向をって感じで、うんうんうん、でも本当にねそういうねフィクションはフィクションで面白いんだけど、じゃあ本当の歴史は何かってバックボーンがあった上で漫画でも小説でも例えば映画ドラマを楽しむとすごく面白いんですよ、うんうん、マスターは確か、モイオケンだっけ好きだったのが、
うん、俺はあれ司馬遼太郎の方、
あ
龍馬が行く、
あっちの方か、うん、あれね、うん、いやマスターに対して苦言言うわけじゃないけど、うんうんうん、あれが本当だと思ってる人多いんだよ。
そうだね、それ読みやすかったし面白かったからね、
うん、であ
と大井龍馬とかさ、
うん、
漫画
あさ小山優だ、
そう小山優そうそうそう、
あのさその本当にね、まあ、司馬遼太郎さんは作家としては俺すごいと思うんだよ、うんうん、思うんだけど、うん、その間違った歴史観を与えた人でもあるからね、いろんな人に対して
ですごいなんていうの空想がすごいよね。
で僕はあの人で
本当に、あったことを見てきたような、
僕ね司馬遼太郎さんで尊敬するところはちゃんとあるんですよ、うん、何かっていうとこれはやっぱ逸話ですよ、うん、司馬遼太郎さんが、誰か特定の人物にスポット当てて小説を書くときっていうのは、うんうん、書店一件分の資料を必ず読み込むんだと。
あ
そのぐらいね、僕がさっき言ったでしょ、フィクションを楽しむためにはバックボーンがないといけない、司馬遼太郎先生のすごいところはそこをちゃんとやってから妄想を膨らますんだ、
うん、だってあの人の短編小説なんてすごいもん、
うん、だから才能はあるんですよ、面白いんですよ司馬遼太郎さん、僕、うん、これは認めるんですよ、うん、ただちょっとねその妄想の度合いが、
うん、盛りすぎだろ
うね、そうなのよ、 だから本当にね読んでて、うん、ちょっとかわいそうじゃないってぐらい。あと、うん、源義経もそうなのよ。あのね司馬遼太郎先生はね義経はクソみそのケチョンケチョンなのよ。
うーん
もうねこいつがいたからなんかこうなんか平安時代終わったみたいな感じいやいやそれはいいんだろうけど、うん、ちょっとそこまで言うかってやっぱり妄想の度合い思い込み思い入れが激しいから特定の人物が嫌いになったらもうダメなんだろうな。
ああだのケチョンケチョンになっちゃうよね。
もったいないよねそういうとこがね、うん、
勝ちも負けもないからね。
うんでまあ義経で言うと確かにねその小さい頃から寺に預けられたり、うん、あのね京都から離れたようなところで住んでたから、うんまあ、政治というものには全く無関係だし、うん、お兄さんとも長いこと生き別れ状態だから、うんうんうん、そ生き別れの兄弟とそんなうまくそうはいかないよ。生き別れの兄弟でうまくいくなんてのはフィクションの話だけだよ、うん、
確かにね、
うん、あとは東郷兄弟だけだよだからそういうことを考えると、うんまあ、義経がああいうねうん、なふうになっちゃうのはしょうがないし、あと周りもいいブレいなかった
ってことなんで、
うんうん、ある種ちょっとしょうがないよねっていうところあるのよ、
うん
うん、だから本当あの歴史小説時代小説を楽しみたい人はね、まあ、読むのはいいです、
うん、
読んだ後はちゃんとねじゃあ裏側はどうなってるんだってとこを、ね、
ちゃんと検証しないと、
うんうん、まさか他に好きなもんない
俺、
うん、そういう歴史小説時代小説で
それだとほらやっぱり大体もうあれになっちゃうよ。あの司馬遼太郎さんで国取り物語とか、
うん、あ信長ね、うん、あれでやっぱりさ、うん、変な話だけど、うん、あの道王さん道王さんさんが誤解されたとこあるよね
まあ確かにね、
うんうん、美濃のマムシね
はいはいはい、
うんうん、
そう一人じゃなかったんじゃねえかっていう
説は親子二代、
ね、親子二代、うん、
説はあるよ、ね、
じゃないとね、
うん、ちょっと、うん、ないんじゃないかってのあるよね。
そうだね
歴史小説時代小説なんかってやっぱりまあ、女性はともかく男性であれば一度はハマるジャンルじゃないかな。
うんそうだね、
僕吉川英治先生とかも好きで読むからね。うんそうだよね。うんあと山岡宗八先生もそうだ。
うーん
読んだことないですか山岡宗八先生、
まあ。読んでないと思う。
あ
うんうん、
今ね確か山岡宗八先生とか、吉川英治先生は著作権が切れてるから。フリーで読めるはずなんだよね。
あ、そうなんだ。
あのそういうサイトあるんですよ。
はいはいはい、
あの要はタダで読ませて要は著作権が切れてそのフリーで読めるサイトっていうのが、あるんですよ。僕それで太宰治全部読みましたから、
う
ん、
あなるほど
それで嫌いになりました。
あそうなんだ、うん、めめしい。
いやクズだよあいつ、
うん、
いやクズだよって言っちゃいけないけど、ちょっとねあれとか石川啄木がちょっと人としてどうかと思うよ、うん、そう思いましたね。
ある種のちょっと障害持ってんだろうね精神的な、
う
ん、
そうね、う
ん、
だからこそ一つの方向にね
抜き出るんだろうね、
うん、俺らさ、うん、なんだかんだ言ってさパンピーじゃん。
まあね、うんうん、
で俺だって話し方はやっぱり感覚としては一般人だよ
でいいと思うよ。それじゃないとね、うん、刑務所行ってるかなんかになっちゃうよ、
うんうん、俺がもし売れっ子になってたらもっと頭おかしいと思うしさ
、うん、
やっぱりそういう意味じゃ
まあでもそれこそ太宰治みたいなのがさ近くにはいてほしくはないやな。
そうね、
うん
うん、あでもファンが多いんだよね未だに。
そうだね。
あの枝太郎なんかさ大好きだって言ってるさ。あれ枝太郎にとってみたら、うん、この太宰治とエヴァはバイブルだっつってたから、っつってなったよ。
あれですよね、そういうのが好きなのかな、神事みたいな。
あの太宰が好きな人は、うん、綾波派。
そうなのよ。
ああ、だろうな。あの、安川アングレにはなんないな、うんうん。分かるような気がする。
でさ、俺さ、あいつとはさ、エヴァの話はよくするんだけど、うん、とにかくね、僕、碇シンジに共感性を覚えるんだと。
江田太郎さんが、
うんうん、もう死ねっていつも言ってんだけ
どでもねなんか太宰っぽいよね、
うん、
なんか信二が大人になったらあんなになりそうだよね。
もう大人だけど、う
ん、最終的におばあちゃんとね、
あ
おばあちゃんじゃないけど、
うん、
ちょっとね、うん、 でさ、
ええっていう、ね、
でああいうやつだよ、ああいうやつだけど、うん、あの結婚して子供いるんだよ、うん、で女の子生まれたんだけど、うん、住んでる地域が横浜でもあまり治安の良くないところだから公立小学校にやりたくないって言ってんだよ、
へ
ああいうやつですら。
なるほど、
まあ、コマーシャルだそうです。一旦コマーシャル。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00-GOKKUN そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘み焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリー、
ちょっと柴良太郎先生で熱くなったんで、うん、
はい、
ちょっともうちょっと柔らかい話題で、
おい、はい、
いや、あの先日ね、
うん、
寄席の楽屋でのお話でございます。まあ、僕なんかもうキャリアとしては結構上の方なんですよ、
うんうんうんうん、
ね、で前座さんなんつったらさ、もう若い子なんか20歳とかそのぐらいがいるわけですよ、
はいはい、
でつい先日の話でございますが、まあ鶴子師匠のお弟子さんでまだ20歳ぐらいの子かな、
うん、
いて、
うん、
ね、でもう僕らがおっさんじゃないですか、
ね、
ね、君たちの世代だとさ、もう俺らおっさんが若い頃見たものなんて知らないだろうなんて話になるわけですよ。で君さ、なんかこう若い頃とかどんなアニメ見てたのって言ったら、うん、はい、あ、それ女の子の弟子なんだけど、うんうん、はい、私小学生の時鈴宮春日見てました。俺見てたよ。しかも俺40歳の時だよ。
でもいい感じですね。
いやでもさ、いやだから小学生が鈴宮春日見てるのはいいじゃん、
うん、
え、俺その時40歳だよ。俺小学生と同じレベルかと、うん、でじゃあ他に何見てたのって聞いたら、 あとねラキスタとか面白い。見てたよ。じゃあちょっと待って、軽音見てました。うわーってちょっとね、ちょっとその日落ち込みました。
なるほどね。
だってさ、うん、俺春日ラキスタ軽音ってさ、まあ、全部京アニだけど、うん、全部聖地巡で行ってるもん。
おお、ハマってたね。
だってさ、あのまず春日はあれ西宮が聖地なんだよ、
うん、
ね、
うん、
で西宮北高っていうのがモデルになってて、うんうん、そこの出身が笑福亭利口なんだよ。
なるほど。
いやだから利口が自慢げに言うんだよ。
あ、そうなんだ、
兄さん知ってまっか。西宮北高言うたらな、いや知ってるよ。聖地巡礼して本場でっかって言われて。でそれは西宮、
うん、
で慶応は割と近いんですよ、あの埼玉県、当時は鷲宮町って言って、うん、今は久喜市に合併したんだけど、うんうんうん、神社でちゃんと絵馬奉納してきました。
へ、
うん、あの柊鏡とか司さたん、うん、司さたんって言ってるけど、もうリアルで言ったらかなりおばさんなんだけど、でも当時はすごくて、もう2、3回行ったんだけど、いつ行ってもファンで溢れてたね、うん、
へ
ラキスタがヒットする前はもう地元の人しか来ない神社だったらしいんだ
よ。あれで観光と結びつくってことで、
うん、いろいろあちこちで町おこしやった、
うんうん、そう、舞台が日本全国
で、俺慶応の時はさ、あのモデルになった学校に行ったよ、あのね滋賀県なんだよ、近江鉄道ってところで、うん、その豊里って駅なのね、 でちょうど流行ってた頃にもう駅の装飾が軽音なのよ。
なんか見た時ある、
学校にある仮面の、
そうだ、俺行ったじゃん、あんたにも言ったじゃん、うん、俺はあんたは現地行ってないだろうけど、俺は行ってちゃんと駅で写真撮って、
写真いっぱいもらいました、
でグッズ買って、うん、今グッズ全部どっか行っちゃったよ、ね、それぐらい僕ね気に入ったものは聖地巡礼してんだよ。でそれを俺は40歳ぐらいの時やってた時に、うん、まあ、鶴子師匠のお弟子さんなんだけど、うんうん、その子が小学生だったっていう、
なるほど、
もう恥ずかしくなったよ
だからあれですね、ほらあの日見たなんていうのは秩父で、
ああ秩父だ、秩父
で僕の母方の親戚がっていうか、うちのいとこの姉ちゃんとかが秩父在住なんですよ全員、うん、だから盛り上がってましたよ
あれね、あの
流星ね、流星
西武鉄道ってあの今でもアニメとコラボしてるんですよ、
だから毎年お祭りやってるそうです、
うん、意外と西武鉄道そういうの多くて、うん、あの西武池袋線の沿線ってのはアニメスタジオの関係が多いんで、うん、あの今はもうないけど一時期あのメーテルラッピングした電車とか走ったりしてた、うん、であの大泉学園って駅あるんだけど、うん、あの辺の駅のペデストランデッキはその東映アニメーションの関係のフィギュアがいっぱい立ってる、駅改装した時に、
なるほど、うん、
で結構ねあの辺はねアニメ好きの人にはまあおなじみの場所ですよ。うん、僕もあの昔大泉学園住んでたから、うんうん、そのアニメスタジオとかの近くに、そのシネコンがあったから、はい、そこでよく映画見てたよ。本当にね、まあまあでもねちょっとねこの間本当恥ずかしい思いしたね。マスターないですかそういうの。
恥ずかしい思い。
若い子たちと話してて、うん、自分が結構年取ってて見ててハマってた時に、うん、あの若い人たちが小学生でしたとか中学生でしたっての。
いや逆にもう若い人たちが見てるものとか歌手とかは一切分かんないから。
でもアニメは結構見てる方じゃない。
でもあんま若いやつで逆に見てるやついんのかな。
例えば。
いやいやだから アニメとかを、うん、あんまり若いやつとアニメの話っていうのはしないな、う
ん、ただね僕マスターが好きなものなんだけど僕に合わないやリゼロだからね。リゼロは僕は本当にね、うん、第1期の第1話の途中でやめたから。
あそうかな、
なんだこれって感じで、
もう何回も巻き戻るのでイライラした。
そうなんだよ。あ、ね、春日のエンドレスエイトで懲りてんだよ俺は。それは
リゼロは最初がね結構ダラダラしててダラっぽいんだよね。
だからそこでもうねハマらないとアウトなんだよ
多分。それでなんか制作者かなんかクレームかなんか入れたんじゃない。このままじゃ視聴率ダダ下がりだからとか。その後はテンポが良くなったからいいけど。
でね、ファンのレビュー読むとさ、うん、同じこと書いてあるのよ、うん、だから最初はだるいと、うん、でもさ、うん、僕ねエンタメとか作品としてはもうだるいの我慢しろって時点でアウトだと思って
る
の
よ。それはわかる。で俺もジジから来るブルーレイで、うん、最初のねやっぱり10分で面白くなかったらもうそれはもう永遠に
でしょ。でもなんでマスターはリゼロハマったの。
分かんない。暇だったからずっと流れてたんじゃねえの。
僕さもうチャレンジしようと思って、うん、リゼロ3回チャレンジしたんだよ、うん、全部第1話の途中で俺終わってたもん。
そうなんだよ。あれは最初はね最初はねダメなんだあれ。
あとね僕ねあの主人公の男に共感できない。あ何こいつって感じで、
まあね、うん、もうね確かに確かに
僕の中では怒り信じ以上にこいつ腹立つっていう感
じ、うんうんうんうん、まあ異世界ものが流行ってた時の最初の方にやってたでしたっけ、
うんうんうん、そうだ
ね。まあリゼラそうだな、うん、あとあのとで逆に言えば面白いなと思ったのはテンスラだよ、うん、転生したらスライムだったっけ、う
ん、何なんだって思うよね、
思うけど、うん、あれは意外といいんだよ。
まあ面白かったよね、うん、
まあ
ポニャポニャいいしさ、
うんうん
ご当地物でいうと千葉県だと渡モテじゃないですか。あれ幕張。
あでもさ渡モテもさあれはメジャーじゃないじゃん。マイナーなジャンルなんだよね、
うん、
要は私がモテないのはお前らが悪いってよね。
あ
要は魔女なんだよ、
はい、
主人公が魔女、魔女で髪の毛ベターってなってる女の子。ちゃんとすれば可愛いと思うんだけど、うん、あれメジャーにはなれないよな。
あと同じ幕張総合を舞台にしたオーケストラ部の話が NHK でやってましたね長いこと。
俺オーケストラって言うとユーフォニアぐらいしか思いつかない、うんうん、あれだって滋賀でしょ舞台は、うん、
でそれの後に、うん、 海幕高校っていうの海浜幕張高校を舞台にしたアニメをずっと NHK が長いことシリーズで、
うん、あそうやってた、まあ、ま千葉でさ例えば交響楽とかブラスバンドって言うと俺は習志野高校って
のそうだよね美爆音ね、うん、
だからあとは地元群馬でいうと群馬はすごいですよ悪の花ですから
あれはねあの客選ぶうん、見るものを選ぶんだけど俺は割と好きだった、
う
ん
悪の花うん、
あれは僕割と好きで、うん、あれ確か実写をトレースして描いてるってやつだよなだ絵がねなんか変なんだけど、うん、僕は割とねああいうの好きであ
とはその悪の花の次に出した血の輪立ちっていうのもまたすごいんですよ
俺それは多分見てないな
究極のマザコンとその逆、うんお母さんが息子大好きみたいな血の輪立ちですでみんな登場人物が常習弁なんですよだからもうものすごい入ってくる、うん、
まあハマればね
まあね
だからその結構ご当地アニメってジャンルがあって、うん、僕なんか青森県なんだけど、うん、青森県の弘前市が舞台のフライングウィッチって
言
った
あ
ただ僕は合わないちょっとああいうのは合わない、うんアニメにもなったけど、うん、でね結構それで町おこししようとしてるんだよ
なるほど
なんだけど、うん、メジャーじゃないんだよねやっぱりな、うん、でファンはポツポツ来るらしいんだよポツポツ、
うん、あとは茨城のお兄ちゃんが大
笑い茨城はやっぱりガルパンだろうガルパン
大笑いがすごいよ、
うんうん、ガルパンなんあそこすごいのよ、うん、で小糸がこいつあいつサーフィン好きなのよだからお笑い行くんだけど、うん、師匠おいなんすかねあれなんかねアニメの看板とかやたら見るっすけどってあ師匠アニメ詳しいっすよねつってあそこねガルパンの聖地なんだよつってそうなんすかつってあいつアニメ全く興味ないから、いやだって族上がりだよ
あーそうだ、ね、
サーフィンとバイクは好きだよでポルシェ乗ってんのそんなやつが戦車に興味あるわけないだろ
まあ確かにね、うん、
いやガルパンはそうだよあれはメジャーになったからな、うん、ガルパンは
でもあれはね何が面白いかよく分かんない
いや俺も分からない、うん、でも俺一回ねあの大洗の駅で、うん、あのガルパンの、なんかこういう登場人物がこう、うん、等身大パネルバーってなっててそこで写真撮ってきた、
うん、あれに似たのでさあれに似たのであの戦闘機昔のレシプロの戦闘機になるお姉ちゃんたちのやつなかったっけ
何だったっけあったよな
ありましたね
あったあったあったあった
あれは面白かったな、
うん、結構ね
市電会とかさ
あのその手のシリーズって結構あるんですよ。アズールレンダとかさ、結構いろいろあるんだよ。
艦隊コレクション。
そう、艦コレな、うん、とかもあるし、うん、結構ジャンルがね、あれは何で、ま、バズ、やっぱりガルパンからかな。
いや、艦コレでしょ。
艦コレからか。
あれゲームだったんですよ。
そう、艦コレからか。ガルパンもちゃん逆になんで流行ったんだ。
さあ。
あれさ、あれさ。
あれですよ。え？軽音流行って。ガルパンですよ
そうか、はい、いやさガルパン見たことあるけど、うん、あれ時代間違えたらとんでもない左翼アニメになるぞ、うん、だってさあの放送の中でなんかもうソビエト万歳みたいな感じでやってんだから
戦車道っていう要は華道と茶道みたいなんで戦車道の部活の物語なんですけど、うん、各学校が各国になってるから、うん、恐ろしいですよね、うん
あれまあ、要はあれだよあのヘタリアと一緒で日本だからできるってやつだよ、うん、あれヘタリアしてるでしょ
分かんないどんなんだ
要はいろんな国を擬人化したやつですよ、うん、これ
アメリカジャイアンみたいなの
でイタリアがヘタリアなのよ
なるほど、
イタリア弱いって言われて、うん、あれもさ日本以外だと絶対できないよな
だからあれじゃないですかあのドイツとかロシアとか放送できないんじゃないですかね
まあ無理だろうね、
うん
うん
うんまあ、無理面白そうだねそれ
あいやあれはどっちかっていうと腐女子向けヘタリアヘタリアはいや結構ね擬人化の作品って多くてヘタリアもそうだけどいややっぱり多分ねそれでいってバズったのはやっぱ戦闘兄さんじゃねえかな
あ、うん、戦闘兄さん大好き、
う
ん、
あれこそ日本以外では絶対ねできない
あのもうジーザスジョークとブッダジョークが止まらない
そ
う
そ
う
そ
う
あのやつあの、うんなんか四畳半みたいなところにさそうそうそうそうキリストとかいるやつ
今立川に住んでるんだよ
ああそうなんだ、
うん、俺はね、うん、僕はこの漫画を今こそガザ地区に提供したいんだ、うん、お前らさ 争い事やめろよと。
キリストとブッダですね、うん、
ただマホメットはねやっぱりさすがに出せなかったみたいだね、
うん、あ殺されるもんね、うん、
でも本当さくだらねえじゃん争いってのは。本当お前らさ、うん、これ読めよって俺言いたいよ、うん、
あの展開あるあるとか、
うん、
だからよくキリスト教あるあるとか、
うん、そうそうそう。でやっぱりね現代で休暇できてるんだけどやっぱりチートパワーってのがあってちょっと祈ると、なんかパンが降ってきたりとかする
あの 石さえあればパンになるとか、
うんうん、
でそのブッダパンチパーマじゃん、
うん、
もうサウナ行くとみんなから恐れられるとかそういうあるあるなんだよ。兄さん気合い入ってるねみたいな。
ジーザスは体に卓球の跡とか怪我があるんで恐れられるとか。
なるほどね。
まあでも日本以外じゃできない、
うんうんうん、
でもさ、まあ、僕宗教否定するわけじゃないけど、うん、そのぐらいの寛容さっていいよね。
まあね、
ギャグにできるくらいの、
うんうんうん。でも原理主義の人には
もう絶対もう日本は気違いだって言われるからあれはね、あの漫画はね。ただ日本にいるイスラムの人は馴染んでるから普通に読んで笑ってるって言ってて、
あれはアニメ映画になったんですよ。多分あれじゃないですか、サブスクで見られる
ん
です
。うん、そうだからまああ
れ何したっけあれ？
何？
セイントお兄さん。
あのああそ漢字で書くと聖、
うん、
橋本聖子の聖、
はいはいはい、
でお兄さん。
お兄さん、
うん、
あその間に星が入ります、
ね。あなるほど。
セイント星お兄さん。
なるほど、うん、
あの。普通にそれで検索すれば出てくるんで、うん、まあ漫画も漫画も面白いけどね、うん、アニメもまあまあ悪くないですよ。
いくつか見たな。
あそうですか、
うん。もう20巻ぐらい出てる。
あそうまだやってるんだ。
うんう
ん、
だから要は天界にいる神々とか、
うん、
あのブッダの周りにいる弟子たちの話が、
うん
うん、皮肉を込めて面白いとか、
うんうんうん、
ユダとか出てくるしね。
で実はあのユダもルシファーも、
うん、
すごいいいやつなんだけど、うん、ツンデレだから恐れられているとか、
うん、
まあ、だから本当あの日本はやっぱりこういうね特殊な国柄だから、やっぱりああいったいわゆるサブカルチャーみたいなのがすごい伸びたんだろうなという気はしましたね。とまあ言ったところで、
はい、
そろそろ時間でございますので、はい、またお客様のリクエストをお願いいたします。
はい、わかりました。それではもじゃさんからのリクエスト、星野源で喜劇です。
争い合って壊れかかったこのお茶目な星で、生まれ落ちた日からよそ者涙枯れ果てた、帰りゆく場所は夢の
中。じゃあアニメの話の後は、うん、スポンサーのご紹介でございます。まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。こちらねおそば屋さんでございますが、市原ジビエのワイルドポークイノシシですが、このイノシシ肉を使ったメニューも大変に豊富でございます。一度お試しください。また今月のおすすめですが、アサリです。アサリ天せいろ1600円、アサリ天ぷらそば1600円、アサリのかき揚げ900円、アサリせいろ1200円、アサリそば1200円、これにいずれも税金が加わります。まだまだね他にもおそばのメニューもございます。そしてそば、コロッケ、こちらもロングセラーの人気商品です。じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売中、テイクアウトもできますので、ご家庭でお召し上がりいただいてもよろしいかと存じます。またこのそばコロッケを使った、イベント限定メニューがダブルイノシシバーガーでございます。プレーンとカレー味と2種類ありますが、イベント限定ですので、表でしか食べることができません。まあ、お見かけした際は一度お試しください。さあそして、ポイントカードとくじ引きのお知らせです。ポイントカードでございますが、来店して1回お食事していただきますとスタンプが1個押されます。20個貯まりますと1000円分のお食事券として使うことができます。またくじ引きでございますが、くじを引いて 赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームのサービスとなっております。まあ賢く貯めてね、有効に使いましょう、うん、ね、詳しいことはホームページがございますのでそちらご覧ください。市原そばグルメ北駒、こういったようなキーワードで検索していただくと出てまいります。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごっくん、
続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、タワは生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。ご家庭やお店への配達配送を行っております。また店頭では玄米の量り売りを 100g から受けたまっておりますのでご活用ください。お米以外ですと山形県鳥海産高原ヨーグルト好評販売中、鳥海山麓の牧場で育った、新鮮な生乳、こちらが原材料でございます、うん、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味と、いずれも480円プラス税金のお値段でございます。ヨーグルトの他には秋田神代、お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらの方もご好評いただいております。さらにですね、災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、まあ、こちらはね、災害対策のためのサービスなんですが、いつでも新鮮なお米が食べられると、こちらの方もね評判が大変ねよろしゅうなっておりますので、ぜひね、興味のある方は、お問い合わせください。さらにね、LINE のアカウントでございますが、こちら、今津商店さんのクーポンであったりお得情報であったりイベントの案内、こういったものをね、お届けいたしますので、QR コードでご登録をくださいとのことですが、検索キーワードが今津商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録と、こちらの方でお願いいたします。さらに詳しいことをお知りになりたい方は電話で直接お願いいたします。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。続きまして公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また、当センターでは市原市内の空き家空き地の管理、こちらも受けたまっております。詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話でのお問い合わせ0436-60-3551番となっております。続きましてこちらは市原市市民会館からのお知らせです。ルミエサクソフォンカルテット、こちらのコンサートがございます。4月19日の土曜日、会場が13時30分、午後1時半、開演が14時、午後2時と なっております、同市民会館の小ホールで開催されますが、現在チケット、好評販売中です。詳しいことは石原市市民会館のホームページをご覧ください。じゃあマスターお願いいたします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコール電話番号は0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。みんなで美しい市原市にしましょう。はい、最後はサンプラザ市原からです。サンプラザ市原では温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日のご予約も OK ということです。お問い合わせ電話番号は0436-24-1151 番、0436-24-1151 番となっております。みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、どうもご苦労様でした。はい、まあ今日はですね、うん、まあ私が最近読んでる漫画から、うんうん、アニメ見て、うん、なんか恥をかいたって感じでまあ、そんな話をつらつらと届けてまいりましたが、うん、 もう57歳になったんで、もうそろそろ大人にならないといけないんですが、まあ我々年代だともうアニメ見ても何でもないんでしょうね。
まあね、うん、20歳の娘と同じやつを見るかどうかじゃないけど、
ヤマトとかから、うん、アトムヤマトから始まったのが僕らのほら還暦よりももっと上のお兄さんたちともすごい話し合うし、でうちのメイなんかとは2人ともアーニャ大好きなんで、もう今度中学校になる、中学生になるんですけど、もう盛り上がってしょうがないですよ。スパイファミリーの原作のどこが面白いとか、まあねう
ん、いやでもさ楽屋でさ、がさ着物着たおっさんがさ、いや春日やねとかって話したらおかしいと思うだろう
ちょっと低いよね、
ほら大人の力で大人の財力でいろんなグッズをうちにはあるわけですよ、うん、そうするともうめいっ子がはしゃいではしゃいで大喜びですよねお父さんとお母さんに言っても買ってくれなかったのとか、
いやだってお父さんお母さん言うよ、あのバカのあんちゃんに言っとけって絶対用意するからっつって、
もう限定品ばっかりうち並んでますからね、うん、もうはしゃいではしゃいで写真撮らせて、
でもさそのうちさあのめいっ子も気がつくよ、あのこんな大人になっちゃいけない、
なるほどね
あほらあのイーデン校の制服からウィッグから謎の突起物までうちありますんで、うん、でうち来て来てそれで写真撮って大喜びでした、
うん、マスター大人の話よ、
そうね、
うん、マスターはさ、うん、じゃあ最近あのハマってるアニメとかある、よく見てるとか。
最近ハマってるアニメはどうだろう、
でも定期的に送られてくる、
送られてくる、うんうん、送られてきたものからあのブルーレイで見るのめんどくせえからYouTube で同じタイトルがあったら、
あ探すんだ、
そうそうそう、したほら、うん、一気見できるじゃん、それで見てるな。
だからね僕もね最近ねこれってのがなくて、うん、
タイトル分かんないけどなんかあの武士か何かが切られても死なないの、もう腕が落ちようと何しようとまた再生するの、なんかそういう
病、それは異世界もの、
うん違う違う、あの江戸時代もの
なんだっけ、
ああそれちょっと前にありましたね、
なんだっけそれ、
なんかそんなのちょっとインパクトあったな、
あそうか、うん、ちょっと僕、なんかこう見当つかないね、あるんだ、
うん、
僕去年見て面白いなって思ったアニメは佐々木とピーちゃんってアニメだよな、
佐々木とピーちゃん、
あ、
へ、
要はねなんか異世界から大賢者が、うん、あの文鳥になって転生してくるんです、うん、でその平凡なサラリーマンの男と意思疎通ができて、うん、で、まあ、そのおっさんのうちで飼われて、
いろんな奇跡を起こしてくれる、
だんだん魔法を覚えたりとか、割とね僕好きで、
なるほどなるほど、
アニメの1期が終わって、うん、今アニメ2期の準備中ってことで、僕は結構去年はそれ好きで見てました、
ね、俺もね異世界もね、さすが、あそんなのそんなのそんなの、異世界はもういいやって感じ、
テンスラぐらいで結構ですか、
うん、
2-0と、
もう結構いろんなの見たからね、
はい分かりました、ということでマスターがうんざりしたところでちょうどお時間でございます今週もお付き合いいただきありがとうございました、また来週です、さよなら、
どうもでした。
桂田赤のおはよう一夜ら、この番組は
福田電子アリーナで再び営業しますタパスアトデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたしました。
村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っちゃんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、これも結構。